ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本人の幸福と社会の2回目ですが、第1章、健康で楽しい人生、世の中をこう変えようというのは間に合わないと。少なくとも現在30歳から50歳ぐらいの人とか、0歳から20歳ぐらいの次世代の人、これ間に合わないですね。今の日本社会の傷があんまり深いもんですから、これと IT、AI の新しい技術が入って社会が変わっていく最中にありますので、それをこうじっと考えますと、やはり現在の生活を個人でできる範囲で改善していくということを第一にしないとダメだという結論に達しまして、その理由もおいおいお話をしていきたいと思うんですが、あんまり抽象的な話よりかですね、具体的にどういう生活に入っていく必要があるかという方が先だと思いまして、第一章は健康で楽しい人生にいたしました。で、その中でも今一番重要なことでですね、多くの方々が間違って考えておられるのが、これからの人生は2回来るっていうことなんですね。今までの人生は1回だったんですよ。それで1回の人生があまりに強く頭に入ってるので、二回来る人生っていうのを考えることが難しいんですね。ですから今日のお話をお聞きになって、僕は自分で書いた本が恥ずかしくてあまり宣伝できないんですが、僕の本に2冊ですね。この100年人生をどう生きるかということの本があります。薄い本の方はですね、特によくわかりやすく書いてありますので、一回自分の人生を見直すためにもですね、お手に取ってみられてもいいかもしれません。このひばりクラブでもいいですけどね。一応ご説明しますとね、今から100年前、たった100年前ですよ。たった100年前の日本人の平均寿命っていうのは男女ともに43歳だったんですよ。ちょっと考えられないですよね。これが今の我々の人生設計の間違いになってるし、日本社会でそういうことをよく考える人がいないもんですからね、厚生労働省を含めて。もう、今のことを考えたり、それの言い訳を考えたりばっかしてるもんですから、こういうきちっとしたことを考えないんですね。100年前43歳なんですよ。その当時はちょうど戦争もなかったもんですから、ほぼ自然の状態での寿命だったんですね。機械化とかされてませんし、栄養状態も悪いしですね。そういうことがいろいろあって、男は筋肉労働連続でしたからね。その頃は1年で、例えば農家の方でしたら、お米を作るだけで11ヶ月を要したと言われてるんですよ。女の人はね、5人ぐらいの子供もいますからね。やっぱり、ヘトヘトになっちゃうんですよね。それで平均寿命として見れば、ちっちゃい赤ちゃんの頃に亡くなる人も多かったんで、20歳ぐらいまで元気で生きれば、人生50年。だけど、平均取れば43歳だったわけですね。今がだいたい85歳ですから、もう全然違う社会なんですよ。ところが、日本人の意識、これは急には変わらない。特にその間に大東亜戦争ありましたからね。この戦争で大きくまたいろんな状態が揺れたもんですから、我々はまだですね、平均寿命が43歳の頃と同じような社会システム、一人一人の考え方がそうなってるんですね。ですから人生50年。それから少し伸びてきたかな。だけど余生を送るからなっていう感じなんです。だから社会システムとしてはですね、むしろ今でも人生50年なんですよ。で、実際には65歳で、この世を去るっていう感じの社会システムになってるんですね。ですから50歳で定年ってわけじゃありませんが、50歳でだいたい余生になって、それで旅行したり、昔だったらゲートボール、ゲートボールなんていうのがもともとですね、寿命が80歳、90歳になるなんて考えてない頃の老後の過ごし方なんですね。だけど一応10年間は、ゆっくりして、昔悠々自適なんていう言葉が流行ったことありますけどね。それから残りの5年間は病院通いなんですね。それでこれは社会システムとしてもそうなってるんです。年金の構成とかですね。職場の仕事の状態とかですね。それから病院の数とか、それからそういったものが全て 50歳まで働いて、まあちょっと余計に働くこともできる。それから、悠々自適な生活、つまり老後の生活が15年。そのうち最後の5年が病院通いっていう、こういうね、基本的な考え方があるんですよ。この考え方ってのは文化ですからね、なかなか簡単にはですね、心も変わらないんですね。それでほとんど、まあ年金生活でなんとかできればと思いながら若い時代を過ごしたりですね、しますね。ところが今現実にはですね、実は女性の平均寿命は0歳児で88歳。それから男性の寿命は0歳児からの計算で81歳なんですね。まあ、0歳児からっていうのは子供の頃亡くなる人も入ってってことなんでですね。まあ、そういうもちろんいろんな方おられるんですよ。まあ、本当にいい人でもですね、運が悪ければ、まあ、5歳とか10歳で命を落とす子供もいるんでね、大変に悲しいんですけど、まあ、事実なんです。ですけど、まあ、普通ですね、普通の人が人生っていうのを考えるときは、一応20歳とか50歳とかを超えてっていう感じなんです。ここの差があるんですね。で、現在ですね、だいたい50歳を超えた人はですね、簡単に言うと平均寿命があと50年あるんです。これを余命と言うんですけどね。ですから、50歳までまあ自分は生きることができたとしますね。そうしますと、あと50年あります。そこでですね、50歳を過ぎたらもう余生という時代ではないんですよ、実は。これもなかなかね、そう思える人が少なくて、今50歳の人にですね、あなたは何歳まで行きますかって言うと、大体は70から80ぐらいのことを言うんです。つまり50歳の人はまだですね、自分が70になった時、80になった時にどういう状態かってことがあんまりよくわからないっていうか、まあ、文化ですからね、これはわからないんですよ。ところが、やっぱりね、もう今50歳過ぎた人で、まあまあの人はですね、特殊な人、まあ非常に病気がちであるとか、まあ僕なんか非常に病気がちだったんですけど、今80歳なんですけど、まあこういう時代になっちゃうんですね。で、大体100歳と思って計画をしなきゃいけない時代なんです。いや、俺100歳まで生きないよってすぐ言うんですよ。それはね、僕が生まれた時の日本人の平均寿命は47歳だったんですよ。僕が生まれた時の平均寿命が47歳。だから、その自分として考えると、自分のちっちゃい頃で、他の人の寿命っていうのはね、だいたい60歳くらいでお亡くなりになってたわけですから、僕の親が他界したのは57歳ですね。ですから、もう時代が急激に変わってるわけですよ。僕が就職してから、父が他界しましたけど、それでも父の寿命は47歳。母親が68歳でしたね。ですから、そういう時代に生きてますから、僕自身が。だから自分が100歳っていうのはちょっと考えられないですね。僕みたいに体弱かったから特に考えられない。だけど、それはやっぱり考えとくってことが人生は大切なんですね。そうすると、人生は50歳までの人生と、50から100歳までの人生と2つに分けた方がいいっていうのが僕の考えなんですよ。つまり、50歳までの人生をそのままですね、あと50年続けるのはですね、例えば職業が弁護士さんとかお医者さんとか、やや専門職的な人はですね、まあそれでもいい場合もあるんです。ところが一般の人ですね、一般の人ってのは農業の人、漁業の人、サラリーマン、工場に働いてる人、商店の人、まあこういう人をちょっと頭に描きますとね、やはり人間は一応ですよ、いろんな考え方ありますが、第一の人生と第二の人生、50年ずつを分けて考えた方が、頭が整理できるし、人間やっぱりね、30ぐらいの時に、100歳まで考えるのはちょっと難しいんですよ、実際じゃ。ですから、一応50歳まで、まあ例えば普通、標準としてはね、自分は10歳までは成長する。まあこれはもう成長期ですから、しょうがないですね。それから、準備の期間が10年あって、まあ、10歳のちょうど小学校4年生ぐらいから、まあ、高校か大学出るまでの10年間は、やっぱこれは準備期間ですよね。勉強したり、人間を作っていったり、体も丈夫にしていったりしてですね、そして準備ができるわけですね。それで30年間、これがまあ熟年ですね、第一熟年ですね。で、ここで30年間を 自分はどういう仕事をして、どういう家庭を持って、まあもちろん、通常はね、25歳ぐらいで結婚して、そして子供を作って子供がまあ卒業するまでという感じですね。それで50歳になったらちょうどいいじゃないですか。子供の手も離れて。それで、まあもしも健康であって、もしも家庭も平穏であればね、まあ50歳の時にもう一回、まあ夫婦で人生をスタートするってことになりますね。だから、もしくは最近ではなかなかね、若い頃の結婚が難しいっていう人もおられますが、まあその人も今度はですね、50歳になってからのパートナーというか、夫婦というものもですね、僕はもう今積極的にそれをやってるんですね。お見合いなんかもやってるんですね。で、それはどうしてかって言いますと、まあ第一の人生っていうのは、男女という意味じゃほとんど子供を産んで家庭を作ってっていう人生になるんですね。女性ですと、閉経までっていうような感じになりますね。しかし、第二の人生はそれが終わっておりますので、また別の人生、夫婦だけの人生っていうのを考えられるわけですね。それから、まあ、それ、第二の人生でうまくいけばですよ。友人とか、まあ、関係者も多いんでね。それで、こう、人生が構築されてきますね。私なんかもそうなんですが、私は実は、45の時にこれに気がついたんですよ。それまでは気がつきませんでした。やっぱりみんなと同じように、まあ会社にいましたからね、一生懸命働いて、まあ50歳になって、まあ出世すれば、まあゴルフやったり、接待やったりするんだろうなと、出世しなければ少しずつ少しずつ仕事が少なくなっていって、こう60歳ぐらいで退職するのかなと思ってましたね。だけど、45歳でこれに気がついた。あ、違うと、これは。その私の考えはもうないんだ。それから他のこともいろいろ調べてみました。一体年金っていうのはこれ持つのと。これ持たないんですよ。つまり、平均寿命がね、60とかだったら持つんですよ。今の年金制度の考え方で。つまり定年が60とか65。それから年金もらって生活すると。病院にかかると。多分医療費もパンクしちゃいますしね。年金ももう若い人に負担かけちゃって、若い人が人生も遅れなくなっちゃうんですよ。それでその頃、年金の専門家にね、まあいろいろ聞いたらですね、人生100歳になったら、だいたい80ぐらいからどのくらい年金もらえるんでしょうかねって言ったら、まあ月に2万5千程度でしょうねって言われてね、これも大変だと思って、自分でも計算しても、だいたいそんなになっちゃうんですよね。だって、第一の人生の20歳から50歳の人が年金を払って、それで第二の人生の人に年金を供給するってそれできないですよ。もうね。それで、人口分布は長方形なんですからね。昔と違って20歳の人も50歳の人も80歳の人も同じ人口いるんですから。昔みたいにピラミッドじゃないんですよ。でね、若い人でよくわかってないような評論家がですね、大体こう長方形の年齢分布、つまり20歳の人も何十万人、50歳の人も何十万人、80歳の何十万人ってけしからないと。こうピラミッドになってはいけないんだ、なんて言うけど、その人はわがままの人なんですよ。ピラミッドってことはどういうことかって言うとですね、まあ、例えばピラミッドで平均年齢が100歳としますと、50歳の時に半分死んでるんですよ。そうしないとピラミッドにならないんですよ。ね。だから、自分だけは生き残ると思う、こうわがままっていうか、自分本位の人いるんですね。ですから、その人はですね、いや、ピラミッドがいい。今のが異常だ。いや、そんなことないんですよ。だその人もね、ちょっと違う局面です。自分のことですとね、どういう人生がいいですかって言ったら、ピンピンコロリって言うんです。ピンピンコロリってのは長方形なんです。つまり、0歳から小学校の友達も中学校の友達もみんな50歳になって同窓会やってもほぼ同じと。まあ、1人か2人お亡くなりになったって大体一緒と。80歳になっても大体一緒と。あ、みんな元気でいいね、つって。まあ、90代になったらね、現在では、まあ、もう間もなく変わるかもしれませんが、まあ、少しよたってくるけど、ね。それでもまあ、100歳までみんなで生きようやっていうのがいいんでしょ？ピンピンコロリが。やっぱり人生はピンピンコロリがいいですよ。ね。それは、僕なんかも、やっぱり老化してますからね、疲れるし、いつ血管がどうなるかなんて僕わからないんですよね、実は。わからないけども、毎日を楽しく生きることはできる。今のところは。何度までかどうかわかりませんけどね。だけど今は僕らが若い人がこれ、ひばりクラブお聞きになってる人もほとんどですから。 いや、この前なんか僕講演して、私は90歳でこんな元気ですっていう人がおられたけど、それは珍しくて今ですね。まだやっぱり、ここのビューバリークラブの方、だいたい50歳前後でしょうからね。そうしますと、やっぱり、そのまま元気でって、そうすると第二の人生の設計が必要になるんです。まあ、アメリカとかイギリスは定年がありませんしね。それからドイツ、フランスは定年が75歳ですから、まあ、そういう国と比較するのもなんですけどね。一応、75まで仕事をしようと思うのが第一段階でしょうね。僕は一応、その45歳の時に、第二の人生は90歳まで仕事をしようと思ったんですよ。で、これは計画しなきゃいけないから、この図にありますように、50歳から60歳まで準備しようと。いや、実はね、僕は準備してなかったんですよね。もう、古い考えでしたから。あ、そうだ、それじゃあ準備しようつって、10年間準備の期間を置いたんですけど、実際上はですね、まあ、いろいろ世話する人もいてくれて、まあ、50歳でほぼ第二の人生の、幕を切って落としましたけどね。職業全然違う。ね。だけど、友達とか昔の友達とかいっぱいいますからね。まあ、それで今80になりました。もう10年。まあ、60歳から90までの第二の人生の熟年期を過ごそうと思ってたんで、僕は今のところ非常に元気なもんですから、あと10年はやろうと思って毎日を過ごし、ね。ダメになったらもう別にそれって結構なことですからね。俺はここで終わりなんだなと思えばいいわけです。もしも完全に計画通り行けば、まあ90歳から100歳までは少しずつ活動量を減らして、やがてさよならしようかなと、こう思っておりますね。ですから、その時のその仕事の準備、これ結構大変なんですよ。仕事の準備とお金の準備よりか結構大変なんですよ。女の人は女の人でね、お子さんがおられればまだね、おばあちゃんとして孫の面倒を見るってことがあるんだけど、お子さんがいないとかお孫さんがいないってことになるとね、やっぱりパートナーがいるかなってこともあるんですね。ですから、50歳、60歳で結婚するっていう可能性もあるんですね。で、まあ、とにかく、あまり寂しくなくね、友達もいてってことになると、友達付き合いなんかも、100歳をめどに考えなきゃいけないってことですね。健康も、足が悪くなったりするとまずいし、認知症になったらまずいわけですよ。後で血圧のこと触れますけども、私は血圧が低い方がいいってのに、非常に疑問を持ってるのは、一つは実際上血圧が高い方が長寿であるという医学データに基づいてるんですけど、もう一つは社会的にはですね、やっぱり認知症なんかがやっぱりこう、長寿になるとすごく問題になるんですね。これを防ぐためにどうしたらいいか。まあこれは後に話しますが、コレステロールとか血圧というものに対して、この2倍の人生の中でどう考えるかっていうのは、今までのように65歳というターゲットを置いた人生とはですね、血圧がどうするか、コレステロールどうするかも違うんです。ということは毎日の食べるものも変わってくるってことなんで、まあ、じっくりと考えなきゃいけないってことですね。これは一応この全体像はまた何回か出てきますが、一応これを頭に入れて、まあ、血圧の問題、ね、認知症の問題、足の問題、それからカルシウムをどう取るかっていうのも非常に重要ですからね、スポーツをいつまで続けるかっていうようなことも考えていきたいと思っております。